皆さん、おはようございます。途上の歩み、ディボーションタイムの時間です。今日のテーマは、心を騒がしてはならない。聖書箇所は、ヨハネの福音書14章1節から3節です。お読みいたします。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったら、あなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。最初の質問に目を向きましょう。これから何が起こるのか不安で心を騒がしている弟子たちに、主は何と命じましたか。イエス様が弟子たちの足を洗う、そういった特別なことをしていたり、鶏が鳴くまでに、あなたは三度私を知らないと言いますと、全く他の弟子もペテロも予想だにすることのできないペテロの裏切りをイエス様が語る。このような状況ですから、一体これからどんなことが起こるんだろうか、弟子たちにとって心は不安に包まれていったことは推測することに難しくはありませんね。でもそのように、自分たちの将来に対する不安を感じていた弟子たちに対して、イエス様は、あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさいと、この不安な時にこそ、あなた方の信仰を働かせなさいと、このように語るんですね。あなた方に与えられたからし種の信仰、それはあなた方に誰からも奪われることのない真の平安、神の平安を与えてくれるからだよ。と、このようにイエス様は語るわけであります。神様を信じ、イエス様を信じるとはどういうことでしょうか。これは神様がどういうお方であるか、イエス様がどういうお方であるか、このことをはっきりと知らなければ、どう信じていいかわからないのですね。日本人は神様がどういうお方であるかということを全然考えもせずに、ただなんとなくどなたがおられるかわからないけども、片付けなさに涙が流れてきます。このような感情的な表現を持って神様に対する信仰を表しますね。あるいはどなたに祈っているか、どなたに願い事をしているかわからない。でも誰であろうと信じること、信頼することが必要だと、この信心を大切にし、イワシの頭も信心からと、対象は全然関係ない。どんなものでもいいのだ。要するに、信じようとする人間の側の心、信念が必要なんだと、ここに強調が置かれますね。でも、聖書は違います。どこまでも、私たちが信ずべきお方が誰かというところに焦点が当てられるんですね。ですから、イエス様が神様を信じ、また私を信じなさいと、こう語るときに、神様が、イエス様がどういうお方であるか。あなたはそのところを明確に理解し、あなたの信じるお方があなたを守り、あなたを導き、あなたに祝福を与えてくださるんだから、真の神様の真の姿をしっかりと理解しなさい、こう進めているわけですね。ですから、神様を信じ、イエス様を信じるには、何よりも神様、イエス様のことについて知ることが大事なんですね。それでは、適用ですけども、あなたは心配や不安、恐れの思いに心を占領されていませんか？ディボーションは日ごとの問題であります。私たちの人生の中にはいろんな問題が起こってきて、今まで平安だっていたものが突然のように不安をもたらすところの大きな出来事、そういったものに遭遇してきますよね。ですからあなたは今、何らかの心配や不安、恐れの中に置かれていないでしょうか？あなたがもし不安や恐れの中にいるならば、今こそ、あなたが信じている神様がどういうお方であるかということをはっきりと知って、あなたはそのお方を信じるのであります。必ずあなたの心に平安がやってくるんですね。では、あなたはどんな神様を信じているのでしょうか。聖書の神様はどういうお方であるかというならば、ローマ人への手紙の8章の28節にこのようにはっきりと書かれていますね。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。神様を愛する者、私たちはイエス様に愛されたゆえに、神様に愛されて罪の奴隷の状況から救われたゆえに、私たちはあふれる思いを持って、神様を愛しますね。そしてその思いはまさに神様がご計画に従って私たちを選んでくださったから、 御霊なる神様によって私たちの心の内にこの神様の愛をしっかりと受け止めていく、その心を与えられたからこそ、今私たちは神様を愛する者として生かされていますね。ならば神様により頼もうとする私たちに対して神様はどのように私たちに関わってくださるかというと、すべてのことを働かせて益としてくださるのだということであります。どんなことが起こっても、それは決してマイナスに終わらない。目に見えるところ、痛みと悲しみと苦しみと、あるいはまさにマイナスに見えるようなことであったとしても、主を信じ、神様のお約束に従って、どんな時にも神様により頼みながら歩んでいくならば、必ずマイナスと思えていたものがプラスであることを知る時がやってくるということですね。神様はあなたの今抱えている不安やあなたの恐れ、それらをも用いてあなたの人生を必ず祝福してくださるのです。だからこの愛なる神様の愛に信頼して委ねていけばいいのです。思い煩う必要はないのであります。悩みを先取りして不安に心を支配させる必要はないのであります。安心して委ねて神様の働きを待てばよいのですね。またあなたにとって主はどんなお方でしょうか。詩編の23編にこう書かれていましたね。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。この詩編の23編は多くの人が一番好きな詩編ですとこのように言うところですね。なぜならば神様は私たちの羊飼いとして私の人生をいつも先立って導いてくださり、必ず豊かな水のほとり、本当に豊かな牧草地へと私たちを導いてくださるのだ。どんな危険な時に、どんな困った時にも、神様は羊飼いとして私たちを守ってくださるのだ。獅子が押し寄せてきても、この羊飼いはその獅子と格闘して獅子を追い払ってくださるのだ。私たちが迷子にならないように、絶えず注意深く声をかけ、導いてくださるのであります。そして時には豊かな豊かな宴会のような時を持たせてくださるというのです。だから誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょうと、この詩編の記者はこう主を心から信じて、自分自身の人生が神様の恵み、神様の慈しみに満たされたものとなることを確信しているんですね。あなたの人生も同じであります。だからしっかりと目を神様の愛に向けていくのですね。さあ2番目は、父の家とはどこを指していますかという質問でありますけれども、もちろんこれは天の御国です。私たちの神様がおられるところです。もちろんこの天の御国といっても空にあるということではありません。次元の違いであります。私たちは3次元の世界に住んでいますけれども、神様はそういった私たちのこの感覚とは違った異次元の存在としておられるんですね。ですから天の御国もまた私たちの思いをはるかに超えた在り方において存在しているのであります。で、その天の御国にはたくさんの住まいがあるとこう言われていますが、なぜたくさんの住まいがあることをイエス様は強調されるのでしょうか。もちろん私たちは孤独ではない。私たちは目に見えるところ、この地上においてはまさに少数派であるかもしれないけども、天の御国においては多くの信仰の先輩たちがすでにそこにいて私たちを待っているということであります。私たちは絶えず歴史を貫いて誠の神様を信じた信仰の先輩たちと一つになっているのだ。目に見えるところの小ささに心をうなだれてしまう必要はない。私たちは天地万物を作られた神様を信じる私たちは豊かなたくさんの信仰の友を持つ存在なんだということなんですね。そして私の住まいも天に備えられているのだというこの約束はどんなに私たちにとって大きな喜びでありましょうか。またなぜイエス様の十字架の死と復活が弟子たちの場所を天国に備えることになるのでしょうかとこう書いてありますね。イエス様はこう言いますね。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。まあ、天の御国に備えに行くわけですが、その前にイエス様はゴルゴタの十字架に行くのであります。私たちの罪を全部になって、私たちが天の御国へと行くことのできる救いの道をあの十字架において成し遂げるために、まず十字架へと向かっていくのですね。でもそこで終わりではない。3日目によみがえり、40日弟子たちの前にイエス様現れて 天へと昇天されていくわけですね。まさに天の御国イエス様は帰り、私たちがこの天の御国へと行くことのできるように、そこをまた備えていてくださるというのですね。イエス様が十字架にかからなければ、私たちは天の御国に行くことはできないのであります。もちろんイエス様が十字架にかかる前にいた旧約の聖徒たちも同じなんですね。旧約の聖徒たちはこのイエス様の十字架、救いの十字架を待ち望みながら、神様を信頼するその信仰によって救われるわけでありますけれども、彼らの救いもまたイエス様の血潮によって全うされていくんですね。アブラハムの罪も、ダビデの罪も、エリアやエリシャの罪も、みんなイエス様のあの十字架の血潮によって贖われていったんですね。ですから、このイエス様が十字架につかなければ、誰も天の御国に行くことはできないんですね。敵よ、死はあなたにとって今なお恐れの対象ですか？どうでしょう？天の御国、私たちはこの地上の生活を終えたならば、天に帰るわけですね。でもその天はどんなところなんでしょうか？もはや苦しみも痛みも悲しみも死も罪もない、イエス様と共にいつもいることのできる、それは祝福の場であります。もちろん私たちは地上において死を迎えるときに恐れを抱く、そういうときもあるでしょう。でもよく考えてください。私たちのために備えられているんです。天の御国は私たちにとって、それは神様の恵みの中に十二分に生きることのできる新しい住処なんですね。だからそのことに目を向けていくならば、死は恐れの対象にはならないのであります。もし死に恐れをなお持っているとするならば、この天の御国がどんなところであるか十分に考えていない証拠であります。今日イエス様が備えてくださっている天の御国の素晴らしさに目を向けていただきたいと思います。そして死んだ時に、私たちはただその信仰の家に永遠の命を与えられたものとして、死んでも生きることのできる天の御国、神様のもと、イエス様のもとに帰ることのできる、この幸いを持っていることを今日心から感謝しようではないですか。あなたは死への備えができていますか？私たちはいつこの地上での生活を終えるか分かりません。津波がやってくれば、瞬く間に私たちはすべてのものをこの地上に残して天に帰らなければならない、そういう現実に出会うのですね。病は突然のように襲ってきます。だから年が若くても、どこに死んだら行くのか、このことは大切なことであります。そして聖書に書かれている神様の約束を固く信じるならば、私たちはいつでも死の備えがあるものとして、死んだ時に目覚めたならば、そこが天の御国であるということを経験していくことができるんですね。3番目は、3節の主の言葉は主の再臨のことを語っていいのでしょうか、という質問ですが、私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。その再臨のことを意味すると理解してもいいですね。でもその次の、それとも一人一人の人生の終着駅、死について語っていいのでしょうか、それもそうだということなんですね。これは私たちがこの地上における生涯を終える、それがイエス様が再臨してくださった時に終えるのか、私たちがこの地上の生涯を具体的に終えて死をもって天の御国へと帰るのか、それは神様だけが知っておられることでありますが、どちらであれ、私たちがこの地上での生活を終えて天に戻る時がやってくれば、私たちの住まいがきちんと備えられれば、イエス様は私たちを迎えに来てくださるということですから、たとえ私たちがこの地上に40年で死んだとしても、60年で死んだとしても、あるいは10歳で死んだとしても、主が私たちに天の住まいが備えられた家に、その時私たちはこの地上での生活を終えて天に帰っていくのですね。だから若くして亡くなった方々でも、信仰を持ってイエス様を愛して死んだ方々は、ふさわしい時に、神の時に、一番良いところに帰っていったんですね。あんなに若くして死ぬなんて、なんてかわいそうなんだろう。そうではないのであります。一人一人、神様は最も良き時に天の御国へと導いてくださるんですね。この地上におけるよりも、もっとはるかに素晴らしいところへとイエス様は 招いてくださっているのであります。そのところを思い違いしてはならないんですね。この言葉はイエス様のどんな心を表していますか。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。イエス様は私たちがどんな時にもイエス様と一緒にいられる、この恵みへと私たちを導いてくださるのです。もちろん私たちはこの地上に使命が与えられている限り、この地上において私たちは生かされていきます。そして私たちはいろんな弱さや、あるいは自分の中にある罪の働きの中でイエス様から離れてしまうような状況も私たちはこの地上において経験してしまいますね。でもイエス様はそんな私たちを憐れんで、この地上における使命を全うするべく力を与えてくださり、この地上での働きを私たちが全うするならば、もはやイエス様と離れることのない天の御国、私のおるところにあなた方もおらせるためだと私たちを引き上げてくださるんですね。クリスチャンにとって天の御国に帰るというこの死というのは、むしろ神様の愛を感じ取るべき時なんですね。敵よ、あなたは神様にとってどんな存在ですか。詩編の100編の3節に目を向けてみましょう。そこにこう書かれています。知れ、主こそ神、主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊です。主は私の羊飼いと詩編23編ではこのように告白がありましたが、この詩編100編では、私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊であると、本当に神様に愛された、もう神様の所有物として、何よりも神様は私たちを愛して私たちを守ってくださるという、この思いの中で告白されたこの言葉ですね。あなたは主のものであります。主の民であります。主の牧場の羊なんですね。素晴らしいことであります。ヨハネは何と言っていますか。ヨハネの第一の3章の12節では、私たちが神の子供と呼ばれるために、事実今私たちは神の子供です。2節には、愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。そうです、私たちは神様の命を与えられた神様の子供です。神様の一人子イエス様の命をもって買い取られて神のことをされた私たち。どうしてその私たちを神様は放っておくことがあるでしょうか。悲しみの中に私たちを見捨てることがあるでしょうか。いいえ、ありません。天の御国へ私たちを必ず導いてくださるお方であります。それらの事実はあなたの心に何をもたらしますか。主のものであるということの平安と喜び、希望ですね。私たちはどんな時にもこの神様の愛から引き離されることはないのです。私たちが最終的に行くべきところは、神様の愛の満ちあふれる天の御国です。幸いな、永遠に幸いを経験することのできる天の御国です。このことを思うと、私たちは心から主に感謝しないではいられませんね。何のいさおしもない罪だらけの私たちを、イエス様の愛によって、血潮によって神のことをしてくださり、永遠の命を与えてくださった神様に心から感謝したいと思います。途上の歩み、デボーションタイムでした。